井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もね、いきたいと思いますけれども、はい、いろんな
最近ね、ちょっとね、はいはい、前にも話してましたけどね、なんとなくまた最近私の中でもね、言語化っていうことについてちょっとまたね、いろいろ考えてるところが、ね、
言語化、
はい、うん、またどっかでねお話ししたいなと思いますけどね。やっぱね、言語化って何なのかなと思ってね、やっぱりこうなんとなくこう抽象概念みたいなのをね、言葉にしていくとか、素敵な言葉を生み出すとかっていう方向にみんな考えがちだろうなと思うんですけど、まあ、ある書物のもヒントになって思ったのは、あ、そうか、言語化って具体化して明言することも言語化かっていうのがね、改めて思って、
具体化して明言化、要は、
うん、あ、つまりこう、頑張れじゃなくて何々を具体的にここまでやれみたいなのも、あ、そうか、その具体的に明確にやるべきことみたいなのをね表すっていうのもさ、確かに言語化だなと思って、
お
う、だから二方向の言語化もあるなと思ったけど、共通してるのは何かなって言ったら、聞いてる側が、というかその言葉に触れた側が何かをちゃんとイメージできるっていうことなんだなと思って、その概念的な、言語化のイメージっていうのは価値とか方向とか目標とか、なんかそういうものがイメージできるし、具現化する言語化っていうのは自分のやるべき行動が見える、イメージできるっていう、
はいはいはい、
だから、あ、そうか、イメージできるかどうかなんだってなんかちょっと思っていて、まとまりがまだないんですけどね。
すごい難しいテーマを冒頭に突っ込んできましたね。深掘って聞きたくなりますけど、
いやいや、だからどこかで一度ね、
いや本当ですね、
遠藤さんとも話したいし、
言語化ですね、ちょっとメモしておきますので。二方向の話も出ましたのでね、ちょっと、はい、どこかで話させていただきましょうか、
はい、
まあ、そんな中で今頭がポワポワポワと皆さんされてるかもしれませんけど、
はい、
質問いきたいと思います。
はい、
今日の質問はですね、30代の方ですね、いただいております。いきましょう。いつも楽しく拝聴しています。初めて質問を送らせていただきます、ということでいただきました。ありがとうございます。テーマは人事評価についてです。最近企業の透明性の一環として役職ごとの給与を公開する会社が増えてきているように思います。これはキャリアの社内地図として自分が何歳までにどこを目指すかを考える上での指標になり、モチベーションアップにつながるのではないかと思います。もちろんお金だけが目的ではありませんが、物差しの見えにくい社会においては、一つの分かりやすい指標として効果があるのではないでしょうか。例えば、店長になるのは厳しいなと感じた時に、別の専門職を極める道を選び、結果として同じくらいの給与を得られる。そうしたキャリアの選択肢の広がりにもつながると思います。もちろん給与だけが全てではありませんが。ただ、これは給与水準が高い企業でこそ成立するのかもしれません。井上先生は役職ごとの給与を公開することについてメリットとデメリットをどのようにお考えでしょうか。
あ、素晴らしい質問ですね。
なんかこう、この角度も今までこんだけやってきてないですね。
まあ、ちょっと結論的なことを先に言うと、
はいはいはい、
役職ごとの給与水準とかテーブルみたいなのかなを、社員に公開するっていうのは、私は決して悪いことじゃないし、どちらかというと賛成ですねっていう話です。でもこの方がおっしゃるように、給与だけではないんですけどっておっしゃいましたよね。なので、大事なことは合わせ、表現しなきゃいけないのは、 じゃあうちの会社にとって役職者、例えば課長、例えば部長とはこういう人ですよっていうことも合わせて示さないといけないな。
定性的な価値というか役割とかもってことですか。
まあある意味定義でしょうね。
うんうん、
まあ人事評価制度なんかでは各等級を定義するとかよくありますけどね。それと同じようにで各会社ごとにやっぱりこう、なんていうのかな、いろんな業種事業をやってたりいろんな職種があるとそれを統括すると非常に抽象度の高い概念的な言葉にならざるを得なかったりもするんですけれど、やっぱりこういうことがこういうことをするこの職責を担う人なのでいくらぐらいですよというのはあっていいんじゃないかなと。で例えば店長は難しいなと思っても同じような給料をもらいたいんだけどどっか道はないのかって言った時に、まあ、他に例えばこうスペシャリスト専門性のコースでこういうことができる人だとこのぐらいですよと、つまりこうお金がだけが見えてんじゃなくてどういうことに対してこの会社何いくら払うのかっていうことを紐付けたことを、なんていうの示さないといけないんだろうなっていうふうに思いますね、
は
い
は
い
は
い、
なるほど。
まあ、当然公開してる会社さんはやってらっしゃると思うんですけど、で給与水準が高いからできるんじゃないかっていうのも一つ の考え方だし、あとその通りかもしれないです。ただまあ所詮という気がするじゃないですか。所詮というのは言葉として悪いけど、なんか もともとやっぱりね、自分の会社は自分の会社なので、やっぱうちの会社ではこうだよっていうのはまあ、ある意味どっかでは分かるわけで、だからそれは示してあげてもいいんじゃないかなっていう気は、示してもいいんじゃないかなという気はちょっとしますけどね。
ここで言うのはその給与だけの開示っていうことでは足りなくて、
うん、
その、まあ、定義みたいな、その各役職ごとの求められる定義だったり、うん、その責任の中身だったりするんですか。そういったものをきちんとそれこそ言語化するということが重要だというこの話の背景はどういうところにあるんですか。
例えば部長はいくらだよってなったら、いや部長の例えばだけど部長700万とか800万とかもしあったとした時に、年収でね、それだけもらえるなら部長になりたいなと思う人ももちろんいるだろうけど、うちの部長って何やってんのってな、
そうかそうか、普通に分かんないですもんね、うん、まず、
でこれね、この役職はこういうことをする人ですよっていうのを明示すると余計にその危険はなくはないんですよ。部下がうちの課長やってるこれ
そういうことなるほど、
うん、これよくあるんですよね。うちの課長やってんのかなこれで定義を示されたときにね。でも逆に言うとオープンにしている以上、今度逆に見ると課長にいる人はそれをやらなきゃいけないってことはしっかりと入る、
うん
うん、まあ、そうやって言われちゃうからね。でということはやっぱりその役職に見合わないっていうふうに見られる可能性はあるから、ある意味では 明示するということは役職者の人たちにとってはある種厳しい面になると思いますよね。
なるほどですね、うんうん、これご質問のそもそもの背景なんですけど、
はい、
役職ごとの給与を公開する企業が増えてるって恥ずかしながら全然そういった傾向を抑えてなくてですね、
はい、
じゃあそもそ もそういうのは開示されてないもんなんでしたっけ企業って。
賃金テーブルを開示しているところは結構あると思いますよ。だけど、
ありそうですね。
多くの中小企業でしっかりと開示されてるかっていうと、あまりないんじゃない
か
な。
まあ確かにそうか、そうですよね、はい、そういう話か、
うん、
いやでも逆に怖いですよね。あそこまで一番上まで行ってもこんなもんなのかって言ってやる気をなくすこともあれば、
そう
この方がねお金じゃないですけどって言ってますけど、お金大事ですからね。
うん、大事大事、うん、まあ、なので、公開する時の会社としてのやっぱりメリットデメリットはもちろんある。 でここの方が言うようにうち の給与いいですよっていうことを伝えたければオープンにした方がいい。それはより効果
的。確かにね、うん、
まあなんです。で、その会社としてあの社員があここで頑張ろうと思うかとかあこの子だったらあの入りたいなって採用面にプラスになるのはある程度の給与水準を保てていればオープンにした方がそういう効果もあると。そんな高くないなっていうんであれば その面の効果はあんまりないけど、社内においてはどこまでいくといくらなのかはやっぱり一応の指標として分かるということになるので、その効果を、やっぱり求めたいならば開示した方がいいだろうなっていうのと、やっぱりあのもう一つはね、あのもしかするとこれちょっと若干推測が入るんですが、昨今やっぱりあの管理職にあんまりなりたくないっていう人も増えてるんですよね。
それは結局給与がよく下がるからっていう話はありますけど、それだけじゃなくて、
それだけじゃなくてね、やっぱりこう責任をそんなに負いたくないよねとか
なるほどね、
うん、だからいうのも出てきてはいるので、
うんうんうん、
そうです。で、そういう意味で言うと、確かに、なんていうのかな、あんまりさっき私が言ったような職責みたいなのを示すと、そんなことまでやんなきゃいけないんですかってなる可能性もあるんですけど、でも逆に言えばいくらぐらいまでにはなりたいという人にとってはやるべきことは見える、
うんうんうん、
こういうことをやるようになればいいんだな。
なる
で、うん、でやっぱりねちょっと全然違う話だけど、案外そうね、今年ねいろんなあのその自分が初めてマネジメントになった時の経験っていうことを話してくれる人と、なんとなくこの半年ぐらい結構多くその話を聞いたような気がするんだけど、
はいはいはい、
ほとんどの方が結構マネジメントに就いた瞬間に何やっていいのか分かんないって思ったっていうんですよね。
あ、これは管理職に就いたって意味ですか。
そうそうそう。だから意外と迷うんですやっぱり。ということは何をやるべきかはやっぱり示しておいた方がいいっていうのはある。
うん、あ、事前にね、そのこの役職はと、
うん、
ああそういうことか。
うん、ある私の知ってる会社で、ある会社では、その役職者 にアサインするときにミッションベターかなっていう名前で、あなたのやるべきことはこういうことなんですよって書いたものを同時
に。ああ、でもそれすごい、なんか自分のいやミッションが、うん、届けられるわけですね。
若干見たけどちょっと広がりすぎちゃってて最初にもらうとうってなるかと思ったんだけど
し
ん
どみたいな、
しんどって思って、でもいや、でも大事だよねという感じはありますよね。
なるほど。だからこれ難しいですね、この給与を全面的に開示することが是か非かっていう、そこだけで語ることはなかなか難しく、うん、他の今の組織の関係性であったり戦略が今どうなってるのか、この企業がかなり業績がいいのかとか、いろんなことが総合的にですよね。
そうなんですよ。だからもう遠藤さんおっしゃる通りで、やっぱりこの開示することの目的と効果をしっかりと検証しないと悪い方向に向かう可能性もある。
いや、そうですね。逆に不安不信みたいなね。
うん。で、私がこの質問者の方の問いかけに明示することは、私は全然悪いと思いませんよっていうのは、やはりこの役職とはどういう意味があり何をやってもらいたいのかっていうことを明確にすることは、役職者が何をすべきだって、役職者自身がね、自分のことを考えるときに有効だし、下から上がっていくときには、ああいうことをやらなきゃいけないんだなっていうのは分かるので、そこを目指したい人にとってみれば、やっぱり自分が何を鍛えなきゃいけないかは分かる。だから金額というよりね、だから金額はやっぱり、あで、そこで、あ、このぐらいもらえるんならちょっと頑張りたいなっていうふうに思えれば、そっか、あ、じゃあ早く行くと35歳で1000万かみたいなのがね、もしイメージできれば目指せなんだよね。
うん、
うん、それでもいい、
いうところですね。なので今回ね、メリデメは 井上先生の方にきちんとご説明いただきましたので、それらを踏まえて、はい、こう開示する目的が何なのかみたいなところをね、一度考えていくと、その辺が整理されてくるんですかね。はい、ぜひ、今考えられていると思いますので、何かこう動きがありましたら、また質問いただけたらとお待ちしております。
そうですね。
ということで、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。